東方伊万里第810号2021年8月号です。初中お見舞い申し上げます。厳しい暑さが続いておりますが、朝晩の風にわずかに涼しさを感じますね。でも日が昇るにつれて気温がぐんぐん上がり、セミも一段と賑やかに鳴いています。2020東京オリンピックも竹縄です。各国の選手たちの熱戦が繰り広げられています。私は手が痛くなるほど拍手を送っています。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は6月22日松浦小5年生が田植え前の田んぼで泥オリンピックで泥だらけになっている写真です。はじめは慎重に転ばぬように足を運んでいましたが、最後は顔まで泥だらけになって泥の味が分かったと大いに楽しんでいました。
主な内容、トピック、特集1、8月は童話問題啓発協調月間です。特集2、私たちの森、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、目隠し壁の再生計画、壁画プロジェクト、人の動きとなっています。トピック、伊万里実業高校フードプロジェクト部は食で伊万里を元気にしたいと令和元年度から活動。授業で学んだ知識や技術を生かしながら、さまざまなイベントで菓子などのオリジナル商品を販売し好評を博していました。新型コロナウイルス感染症の影響で活動が難しいため、部員で話し合ってふるさと納税を活用して地域の魅力を PR するアイデアが生まれ、市にふるさと納税返礼品の提供を申し出ました。3種類のクッキーとキャラメルジャムのセットを市に提案して採用されました。
特集1、8月は童話問題啓発協調月間です。自分を見つめてみましょう。人には誰しもふるさとがあります。生まれ育った場所に愛情や誇りを持って生活しています。それなのに私たちが暮らすこの社会には、生まれた場所や育った場所、住んでいる場所など、いわゆる住所で人の値打ちに差をつけるブラック差別があります。優れた能力がありながら就きたい職業への道を閉ざされたり、世間体を気にする周囲によって愛を引き裂かれたりするなど、ブラック差別によって引き起こされるさまざまな人権侵害は童話問題と呼ばれ、人権の世紀と期待された21世紀においてもなお、日本における重大にして最も深刻な社会問題です。童話問題は昔から言われているから、みんなが言っているからという周囲の意見に左右される日本人の悪しき風習によって引き継がれてきた日本固有の人権問題と言われています。童話問題の解決なくして日本における人権問題の解決はありえません。今あなたに伝えたいこと、差別は自然にはなくなりません。そっとしておけば差別はなくなる。知らない人に教えるから差別がなくならない、そう考える人は少なくありません。いわゆる寝た子を起こすなという事なかれ主義の考え方です。人は正しい知識を持たない場合、疑うことなく誤った情報を信じる傾向にあります。誤った情報に惑わされないために、童話問題を正しく知ることが大切です。あなたが変われば社会が変わります。差別をなくすというと壮大なイメージが先行し、ともすれば無力感に陥ってしまいますが、私たちが自分にもできることがあると思えたとき、童話問題は解決へ向けて大きく動き出します。なぜなら社会は私たち一人一人でできているからです。 あなたが変われば社会も変わります。自分を見つめましょう。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。昨年12月に実施した人権問題に関する市民意識調査の23項目のうち、同和問題に関する6項目の結果を紹介します。前回平成27年度の調査結果と比較し、市民の皆さんの人権意識がどのように変化したのかを確認してみましょう。調査対象は令和2年4月1日現在で、18歳以上の市民2000人を無作為抽出、回収数は1209人、回収率は 60.6%。 1. 同和問題のことを知っていますか。市民の9割が知っていると答えています。前回調査から1割以上の増加となっており、市民の意識の深まりを感じることができます。しかし一方で、まだ1割の市民が知らないと答えていることから、この層に対する教育・啓発の推進が求められます。 2. 同和問題を知ったきっかけは何ですか。市民の4割が学校の授業で学んだと答えていますが、同じ4割が家庭や地域におけるさまざまな場面で知ったと答えています。このことを踏まえ、あらゆる世代の市民に対して生涯を通じた切れ目のない学びの機会を提供する必要があります。 3. 同和地区の人たちが差別されていると感じるときは。就職や結婚の際に多くの市民が同和地区の人に対する差別の眼差しを感じていることが伺えます。いじめの問題と同じで、差別が起きていないのではなく、表面化していないだけなのかもしれません。重く受け止める必要があります。 4. 同和問題を解決するには、半数を超える市民が社会全体で考えるべきと答えていますが、一方で1割を超える市民がそっとしておいた方が良いと答えており、市民の意識の中に寝た子を起こすな論が根強く残っていることがわかります。この層の意識を変える教育啓発の推進が必要です。 5. 同和地区出身者との結婚について、大半の市民が同和地区出身者との結婚にわだかまりを持っていません。市民の意識の深まりを感じることができます。しかし一方で、否定的な考え方を持つ市民も根強く残っていることから、この層の意識を変える教育啓発の推進が求められます。意識調査の結果、回収率が 60.6% と過去最高水準で、市民の意識は年を追うごとに深まりを見せています。そっとしておいた方がいいなどの誤った考え方も根強く残っているなど、まだ十分とは言えません。特徴的な傾向として、わからないと答えか無関心層が調査全般を通じて1割を超えて存在しています。このことは、学んだことが知識にとどまっており、自分と向き合い自分の内面を見つめるという行動へつながる意識が形成されていないことがうかがえます。市では調査結果をもとに、知識の伝達にとどまらない心に響く教育啓発を市民の皆さんのニーズに応える方法で推進していきますので、皆さんも身近な研修講座に気軽に参加してください。申し込みの方法は、障害学習課電話 23-3186 まで問い合わせてください。2021伊万里市童話問題講演会、27日金曜午後1時30分から伊万里市民センター文化ホールであります。講師はタレントのスマイリー菊池さん、演題はインターネットと人の関わり合い、入場は無料です。問い合わせ先、障害学習課電話 23-3186。
特集2、私たちの森林、森。森を守るために戦中戦後の乱伐などで荒廃していた森は先人の努力により植林され、緑の再生がなされてきました。しかし近年、森への関心が薄れ、多くで管理が適切に行われていない状態となっています。今回の特集では、森が持つ機能や取り巻く現状のほか、新たに創設された森林環境税や管理制度について紹介します。この機会に森林、森について考えてみませんか。森のさまざまな機能。1、土壌で水を蓄え洪水や土砂災害を防ぐ。2、飲み水やきれいな空気を育む。3、CO2 を吸収して温暖化をストップ。4、森林浴やレクレーションの場を作ります。森林、森を守ることは皆さんの命を守ることにつながります。近年、関心が高まっている持続可能な開発目標 SDGs においても、森林そのものが大きな役割を果たしています。気候変動に具体的な対策を、炭素貯蔵、継続的に管理された森林は二酸化炭素を溜め込むことで地球温暖化を緩和します。海の豊かさを守ろう。森は海の恋人。豊かな森林が育んだ栄養分を含んだ水は川を通じて海へ流れ、豊かな海を育みます。陸の豊かさも守ろう。生物多様性、さまざまな生き物が生息している森林を守ることは生物多様性の保全につながります。この SDGs とは、2030年までに達成すべき17の国際社会共通の目標です。貧困や飢餓などの問題から、働きがいや経済成長、気候変動に至るまで21世紀の世界が抱える課題が包括的に挙げられています。森を守る鍵は適切な管理が必要です。間伐、間引きにより林の中が明るくなって下草が生え、太くて丈夫な木が育つ環境を保つことができます。森を取り巻く状況と、森林環境税と森林環境譲与税。この森林環境税とは、令和6年度から個人住民税均等割と合わせて国税として1人年額1000円を市町村が徴収します。森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税をもとに市区町村と都道府県に譲与されます。近々の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与が開始されています。森林経営管理制度、森林環境譲与税を活用した森林整備を進めるための新たな取り組み。国内の森林の半数以上は個人や会社が所有する私有林ですが、所有者自らが管理することが難しいため、適切な管理が行われていない森林が増えています。そこで新たに施行された森林経営管理法に基づき、市が所有者の委託を受け経営管理することや、所有者と事業者の仲介役を担うことで林業経営の効率化と森林の適正管理を推進します。なお、この制度は所有者が自主的に行う森林管理を妨げるものではありません。市の森林経営管理制度への取り組み。市の面積における森林が占める割合は全体の約 55% です。このうち人工林が約6割を占めています。市では令和元年度に森林の現状把握のため調査を実施しました。結果、 市内の民有林の中で経営管理、下刈り、枝打ち、間伐などの手入れが行われていない面積は約 56% あることが分かりました。適切に管理する義務は所有者にあることが明記されています。その上で市が所有者に経営管理の現状や今後の管理の見通しなどについて意向調査を実施し、地震での管理が難しく市に委託を希望された人工林のうち木材生産が難しい森林については必要に応じて市が間伐などの整備を行います。私たちは森林、森を守っています。森林整備を行う事業体にインタビュー。地域の森林を守り、災害に強い森林を作る林業はやりがいのある仕事です。伊万里西松浦森林組合参事の池田高道さん。地域で活動している団体にインタビュー。地域の大切な森林を守り、未来へ受け継いでいきます。東久野川林業研究グループ会長岩野末広さん。森林を守るために新たな事業を検討し取り組んでいきます。農産漁村整備課林務水産係長馬場義文さん。森林森を守るためにできること各種制度を紹介します。家を建てようとする人は県産木材使用の木造住宅新築費用に30万円を補助します。補助要件など詳しいことは一般社団法人佐賀県木材協会電話0952-23-6181でお尋ねください。森林を所有している人は国県の補助を受けられます。相談先伊万里西松浦森林組合電話 23-3398 でお尋ねください。農産漁村整備課林務水産係電話 23-2591。
みんなの広場です。6月29日、 NPO 法人まちづくり波達が波達を知ってもらう体験学習を開催し、波達小学校4年生13人が参加しました。7月3日、市外の学生と地域住民が共同で新スタイルの地域ビジネスの構築を目指す合同ゼミがありました。7月5日伊万里実業高校と慶徳高校の3年生を対象に主権者教育のオンライン授業がありました。これは地域課題を通して政治や選挙について学び、主権者の一員としての意識を育むことを目的としたものです。7月7日犯罪や非行のない明るい地域社会を目指し、第71回社会を明るくする運動の内閣総理大臣と県知事からのメッセージ伝達式が市役所でありました。また7月3日には伊万里地区 BBS 会と保護司会の広報活動が行われました。同じ日、伊万里市と伊万里信用金庫との地方創生に関する包括連携協定事業として経営課題解決セミナー伊万里で決まりが市民センターであり、市内企業21社が参加しました。7月7日から11日まで平成7年7月7日の図書館開館にちなみ777冊の本で作った天の川図書館が開館しました。同時に図書館とフレンズの歩みパネル展があり、図書館のパートナーとして協力と提言を旗印に行ってきたこれまでの活動の歴史が詰まっていました。7月14日子どもたちへの交通安全教育の推進と市民の暮らしを守る公共交通の利用を促進するために大川小学校で交通安全バスの乗り方教室があり、1、2年生児童41人が参加しました。
変わって、ほがらかページです。7月8日、東山城町の大久保保育園でおもちゃ花火教室がありました。日本煙火協会の支援により、伊万里消防署が開催したものです。本格的な夏を前に、市内幼稚園、保育園の園児を対象に、花火の正しい遊び方を普及、周知するとともに、火災の危険性や火遊びの怖さを伝え、幼年期の防火意識の向上を図りました。火が衣服に燃え移った時の対処方法などを学びました。いつまでもお元気で、百寿記念品贈呈。松浦町の米田千代美さんがめでたく100歳の誕生日を迎えられました。大川町で生まれ、結婚後ぶどう栽培を中心とした農業に夫と従事しながら3人の子供を育てました。手先が器用で、和裁、編み物、生け花、漬物作りなど多彩。お寺の役員を長く務め、病院への慰問活動にも参加されていました。長生きの秘訣を聞くと、すべてのことに感謝の心を持つことですよと話されました。みんなで考えよう、多文化共生。災害時に外国人が直面する課題、ストック情報とフロー情報について考えてみよう。ストック情報とは、人が行動を起こすときに基盤となる、あらかじめ提供された情報や、これまでの教育訓練などで蓄積された知識などを言います。フロー情報とは、災害発生後の危険情報である、地震が起きましたや、対応情報の避難してくださいなどの瞬間的に活用される情報や、口頭でのやり取りを言います。問い合わせ先、まちづくり課、多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム、立花第2丁目の山口純平さん、かなにさんの長女小春ちゃん、4歳6ヶ月。私はママごとと塗り絵が好きだよ。お家ではトランポリンでも遊んでいるよ。好きな食べ物はうどんとトマト。今は自転車の練習とディズニープリンセスに夢中なの。アナと雪の情報が好きなんだ。ママから一言、優しい小春ちゃん、いつもお手伝いをしてくれてありがとう。4月から新しい保育園に変わったけど、たくさんお友達を作って楽しんでね。働くなら伊万里で決まり。キス西の塚部隼人さん、25歳。仕事は黒川町にある九州内田炭鉱で製品の取り付け溶接作業をしています。大変なことはミリ単位の作業なので、繊細さが求められることです。目標はプロ意識を持って作業してお客様からの信頼を得ること。自己 PR、 とにかくポジティブに人生を楽しんでいます。趣味と特技、アウトドア、車、野球。市民へ一言、大変なご時世ですが、今を楽しみ、今を生きていきましょう。四季の歌。一服の茶に一錠の風涼し。一服の茶に一錠の風涼し。伊万里ホトトギス会松尾初子さんの句です。真っ白なる夏雲の浮く腰だけも、眼下のコロナ禍憂いておらん。真っ白なる夏雲の浮く腰だけも、眼下のコロナ禍憂いておらん。伊万里白露短歌会香川光恵さんの短歌です。次はスポーツです。7 7月23日に開催した東京2020オリンピックの代表選手に選ばれた水泳800メートルリレーの柳本幸之助選手とホッケー女子の鳥山舞選手に市は激励金10万円を贈りました。贈呈した深浦市長は、オリンピック代表選手が誕生したのは市では初めて、二人が活躍する姿は子どもたち、そして市民にとって明るい希望となる、市民みんなの応援する思いを届けますと、市民を代表しての応援メッセージとしました。6月5日に開催された第18回全国小学生学年別柔道大会佐賀県予選において優勝した柔道クラブ維新館、全国大会は8月29日から大阪府で開催されます。市長旗争奪第48回市少年野球大会が6月12日から7月11日まで国見台野球場でありました。8月の市民スポーツです。22日日曜と23日月曜、伊勢地区高等学校野球新人戦が10時から国見台野球場で予定されています。教育と文化です。人生100年、あなたらしく私らしくよりよく生きるために、時代の変化、世の中の変化に男女共同参画の問題も大きな影響を受けてきました。長引くコロナ禍の今、課題は山積みとなっています。中でもドメスティックバイオレンスの急増は深刻です。全国の相談件数、令和2年度は前年度の 1.6倍、19万件を超え過去最多となりました。このような時代だからこそ、一人一人ができることに目を向けて、より良い生き方について考える必要があるのではないでしょうか。みんなで支え合って、助け合って、あなたらしく、私らしく、すべての人が輝く今里を目指しましょう。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財今里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心としてその10、山城城久原の小島古墳の石室、夏崎古墳と同じ横穴式石室のタイプですが、規模が大きく形もかなり違っています。遺体を収める原室の長さは約3メートル、最大幅約3メートルで、天井までの高さは 3.8 メートルあります。人物の身長と比べて天井が高いのがよくわかると思います。埋葬された人物は強い権力を持った人であったと考えられ、築造年代は6世紀中頃と考えられています。問い合わせ先、障害学習科文化財係、電話 22-1262。
インフォメーション。令和3年伊万里市議会第2回定例会が6月11日から30日まで開かれました。審議の結果、提出議案11件は原案の通り可決同意されました。条例議案、手数料条例の一部を改正する条例、重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、一般議案、工事請負契約の締結、監査委員の選任、予算議案、令和3年度一般会計補正予算、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億8191万円を追加し、補正後の予算総額は283億3906万円となりました。一般質問には12人の議員から24項目に及ぶ質問が行われました。新型コロナワクチン接種の進捗状況と今後の予定。対象者は医療従事者。 完了しました。65歳以上の高齢者7月末完了。8月以降も希望者は接種できます。基礎疾患がある人、高齢者施設などの従事者、保育園、小中学校、留守家庭、児童クラブの先生など、6月下旬に接種券の発送を完了しました。64歳以下の人、7月から接種券を順次発送しています。接種券が届いたら医療機関などに予約をしてください。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 伊万里の発送を担う市職員を募集します。受付は20日まで。試験区分予定人数は、一般事務 A 7人程度、一般事務 B 民間企業公務員経験者2人程度、社会福祉士1人程度、司書1人程度、文化財担当職1人程度、土木3人程度、建築1人程度、電気1人程度、保健師は1人程度です。試験区分が建築、電気を除き学歴を問いません。また全ての試験区分で住所要件はありません。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 伊万里有田消防組合の職員募集、受付は20日まで。消防士4人程度。問い合わせ先、伊万里有田消防本部総務課総務係、電話 23-2116。 伊万里有田共立病院の職員募集、受付は20日まで。薬剤師1人程度、看護師3人程度、事務1人程度。問い合わせ先、伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121。 佐賀テレビの夕方の情報番組カチカチプレスでは、芸人の畑陽子さんと薩摩琵琶演奏家の北原かな子さんが県内の街をぶらぶらと巡り、面白スポットを紹介するコーナーがあります。8月は伊万里市が登場します。問い合わせ先、シティプロモーション推進室、電話 23-4313。 8月1日から市公式 LINE アカウントを使って募集券の情報を随時配信します。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。子育て世帯の経済的負担を軽減し、時代を担う子どもの健やかな成長を応援するため、4月1日から令和4年3月31日に子どもが生まれた世帯に給付金を給付します。詳しいことは、子育て支援係、電話 23-2310 へお問い合わせください。時代を担う子どもたちが、プログラミング的思考により、論理的に考える力を身につけ、それぞれの個性を生かしながら人生を歩んでいく力を育んでもらうため、プログラミングコンテストを開催します。問い合わせ先、情報制作係、電話 23-4313。 多くの言語に対応した外国人相談窓口を町づくり課内に開設しました。外国人が生活する上で必要となる手続きなどについて、お国の言葉で相談することができます。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 子育てを応援する制度、児童扶養手当、特別児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成。現在受給している人は現況を届け、更新手続きを忘れずに。該当する人には事前に通知します。新規の申請は随時受け付けています。受付期間は12日から27日まで。問い合わせ先、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成は、子育て支援課子育て支援係、 電話 23-2310、 特別児童扶養手当、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 7月5日南八田コミュニティセンターで市長と語ろう町づくり座談会を、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため参加者を限定して開催しました。これは人口減少社会が到来した中、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、魅力ある地域社会を構築していくため、市民の姿勢に関する意見を聞いて、その意見を幅広く街づくりに反映させることを目的として、7月、8月にすべての町、地区で開催するものです。株式会社海洋開発技術研究所瀬戸町の田村代表取締役は、7月6日市役所を訪れて、自社開発の製造の海水循環装置アクアファインが東京オリンピック・パラリンピックの競技会場に設置されたことを深浦市長に報告しました。7月9日、市内の IT 関連企業9社が結束して、IT 関連産業の振興や本市の経済活動の活発化を目的とする、伊万里デジタルイノベーション協会を設立し、市役所で総会が行われました。令和2年度の住民基本台帳の閲覧状況、申請件数は7件。閲覧件数は1431件でした。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 6月24日南八田大川両選果場の統合に伴い、大川町に新設された伊万里那市の貯蔵施設の落成式がありました。養鶏や鶏肉加工、花苗栽培、直売などに取り組み、農業の多角経営を行う株式会社百姓屋の代表取締役社長であり、佐賀県農業士として活躍する一丸初美さん、畑須町鶴主屋が県功労者知事表彰を受賞しました。7月13日、酒類を販売している有限会社酒の一市民図書館に2万円と自社で製造販売している次亜塩素酸水2リットル入り10本の寄付と寄贈を行いました。伊万里市出身で千葉県我孫子市の古川俊介さんが幼少期に体験した出来事や当時の伊万里の風景などを書き、文章をつけた100編を綴った本、ふるさと伊万里懐古百景を制作し、市に寄贈しました。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。8月は平和の祈りを、戦没者のご冥福と恒久平和を記念するため、1分間の黙祷を捧げましょう。8日は8時15分、9日は11時2分、15日は正午、防災行政無線のサイレンを鳴らします。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 令和3年度の戦没者追悼式を中止します。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 8月は北方領土返還運動全国協調月間です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 伊万里の生き物展が31日まで市歴史民俗資料館であります。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 身体障害者更生相談所巡回相談が9月16日木曜市民センターであります。9月8日までに申し込みが必要です。問い合わせ先、福
祉課障害福祉係、電話 23-2156。 お盆期間中の休業、修行の汲み取りは13日金曜休みます。なお、佐賀西部クリーンセンターの営業およびゴミの収集業務は平常通り行います。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 8月は道路ふれあい月間です。8月10日の道の日に合わせて周辺を点検し、道路の通行を妨げている木の枝などは伐採してください。推進標語、譲り合い、道路で示す日本の美。問い合わせ先、道路河川課土木管理係、電話 23-2484。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは18日水曜10時から市民センターの文化ギャラリーで、8月生まれのお誕生会は25日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 重度心身障害者医療費助成の対象に、精神障害者保健福祉手帳一級所持者を追加し、4月1日以降の医療費を助成します。助成には受給資格の登録手続きが必要です。詳しいことは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。年金相談日が増えました。毎週金曜と第1月曜9時半から3時半まで、場所は市民ロビー前の市役所1階面接室です。問い合わせ先、唐津年金事務所お客様相談室、電話 09-55-72-5161。 8月27日から9月2日までは全国一斉子どもの人権110番強化週間です。実施期間は27日から9月2日までです。受付電話番号 0120-007-110。 フリーダイヤル無料です。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 無料特設人権相談が9月1日水曜10時から大川コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 ハローワーク伊万里では各機関と連携し、一人親家庭などを対象とした自立サポート事業を実施しています。働く前に解決したい問題や働く際の不安などがあれば気軽に相談してください。問い合わせ先、ハローワーク伊万里、電話 23-2131。 精霊流し、日時は15日日曜午後7時から9時まで。祭壇を設置している場所、伊万里川船屋橋下流の川落とし合戦場、伊万里湾岸は楠屈漁港、小島木公園、浦の先漁港。なお、川や海には流さずに祭壇に備えてください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 松浦川のせつらぎを聞きながら川床で納涼体験をしてみませんか？JR 筑肥線で来た人には大川町産梨をプレゼントします。期間は8月9月の土曜と日曜午後6時から8時半まで。場所はウォーターフロント駒泣、大川町駒泣の水辺の施設。料金は 維持管理協力金として1人当たり500円。定員は先着20人。予約と問い合わせ先、駒泣集落を守る会野崎さん。電話090-5926-3777。公共職業訓練の施設見学会は18日水曜。訓練体験会は25日水曜。場所はポリテクセンター佐世保。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保。電話0956-58-3118。アルコールやギャンブル、薬物などの依存症は回復可能な病気で、誰にでも起こりうる身近な問題です。この機会に一緒に考えましょう。依存症フォーラムは9月12日日曜1時から佐賀市のアバンセであります。参加費は無料で申し込みは不要です。問い合わせ先、佐賀県精神保健福祉センター、電話0952-73-5060。大学通信教育合同入学説明会が29日日曜11時から福岡市のエルガーラホールであります。問い合わせ先、公益財団法人私立大学通信教育協会。電話03-3818-3870。次は募集です。介護保険事業の実施状況を点検したり、事業計画の進行管理や提言などを行ったりする介護保険運営会議の委員を2人募集します。募集期限は20日。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係。電話 23-2154。 9月9日の市民ゲートボール大会出場者を募集します。参加料は1チーム1500円。募集期限は25日。問い合わせ先、スポーツ振興係。電話 23-3187。 県地域防災リーダー養成講座が10月16日土曜と30日土曜に佐賀市の佐賀市文化会館であります。受講料は無料ですが、防災士試験受験料3000円及び防災士登録手数料5000円は受験者負担です。募集期限は19日。問い合わせ先、防災危機管理係。電話 23-2130。 9月9日の救急の日を含む1週間は救急医療週間です。この週間に合わせ普通救命講習会を開催します。9月5日日曜9時から市民会館です。受講料は無料です。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係。電話 23-1199。 伊万里未来創業塾の受講生を募集します。創業・開業を考えている人や興味のある人は受講してみませんか。創業・開業などに関する相談も受け付けます。詳しいことは伊万里商工会議所中小企業相談所、電話 22-3111。 佐賀県町村会の職員を1人募集します。問い合わせ先、佐賀県町村会。電話 0952-23-3219。 下水道排水設備工事責任技術者の試験があります。試験日は10月5日。受験料は8000円。受験講習会は9月29日。講習会受講料は5000円。なお別途テキスト代2500円が必要です。問い合わせ先、佐賀県下水道協会。電話 0952-33-1330。
こんにちは、図書館です。8月の休館日は9日、16日、23日、30日の各月曜です。なお8日、祝日、山の日は特別に開館します。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だよりです。子どもの検診、3ヶ月次検診と10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で受けられます。3歳8ヶ月次検診は19日木曜、市民センターです。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、市民健康相談は10日火曜、ストレスケア相談は10日火曜、妊産婦乳幼児相談は16日月曜、妊婦ワクワククラブは27日金曜。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。新型コロナウイルス感染症の状況により日程を変更する場合があります。8月は食品衛生月間です。家庭における食中毒予防のポイント、食中毒予防の3原則は、菌をつけない、増やさない、やっつけるです。以上、問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜の8時から10時まで。電話でお子さんの症状を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 無料ゲームのはずが、子供が知らない間に高額課金。夏休みになり、子供たちはスマートフォンやインターネットでゲームをする機会が多くなっていませんか？無料で遊べるからと思って登録をしても、実は有料のアイテムがあり、子供は本当のお金が必要だとは思わず多数購入してしまい、後日多額の請求が来るというような相談が夏休みに急増します。そうなる前に親子でゲームの遊び方を話し合ってから楽しみましょう。パスワードなどの登録情報はしっかり管理し、他人に教えないようにしましょう。クレジットカードの利用明細や課金情報は随時確認しましょう。相談先、市消費生活センター、電話 23-2136。 目隠し壁の再生計画、壁画プロジェクト、6月8日と15日と22日に立花小学校の6年生が立花児童公園にある公衆トイレ前の目隠し壁画パネルを作成しました。劣化が進み近寄りにくい公衆トイレ前の壁を安全で明るく楽しい壁画へ再生しようと、企業や団体が支援。市内のイラストレーター金子あずささんも壁画監修として参加。明るく子どもたちの思いが詰まった目隠し壁になりました。7月1日現在の人の動き、男 25,927 人、女 27,588 人、合わせて 53,515 人、前月より61人減っています。世帯数は 23,544 世帯、26世帯減っています。これで8月号を終わります。
お暑ございます。連日の暑さですが、 暦の上では7日は早立秋です。それからは残暑厳しい折となるんですね。コロナ対策に加えて熱中症も十分気をつけて水分をしっかり飲みましょう。庭に小籠トンボが飛び始めました。少しずつ季節は移っているのですね。暑い中どうぞお体に十分気をつけてご自愛くださいませ。では来月号までお元気でごきげんよう。